お祈りをいたします。天のお父様、尊い皆をあがめて感謝をいたします。こうして私たちが主の前に礼拝を捧げて、心を整え、また魂を安らがせ、神様平安をいただいて立ち上がるこの神様一週間の始まりを、あなたがどうぞ祝福してくださいますように、人を褒め人に頼り神様する前に、神様何よりまずあなたを礼拝し、あなたが素晴らしいとイエス様あなたのことを褒めさせてくださり、賛美をさせてくださいますように、一週間の始まりにキリストイエスは素晴らしいと告白をし、立ち上がりゆく一週間とならせてくださいますことをとお祈りをいたします。礼拝はすごいと思います。礼拝は素晴らしいと思います。これに変わるものがありません。神様はどうぞ主を、私どもの捧げる礼拝をどうぞあなたが清め祝してくださり、私たちの利益、私たちの益というよりも、神様まずあなたに栄光を開始することができますようにお祈りを捧げをいたします。全国で持たれている礼拝を祝福してくださるようにお祈りをいたします。特に神様、菅谷先生、今日一幕西宮教会でのご礼拝でありますけれども、どうぞそのところにあっても、神様兵庫県で西宮であなたのご栄光を表してくださるように祈り、この教会から献身している大竹さんもこうして本殿キリスト教会で神様は礼拝を捧げていますし、また奥沢さんもこうして池の上キリスト教会で礼拝を捧げておられます。神様、また鹿児島で礼拝を捧げておられる池本忠先生、ゆりか先生のことも覚えます。こうしたことを思うときに、また私どものこの献身者であられる二宮さんも、夏はエチオピアに行って神様あなたのことを明かし、また礼拝を捧げて来られることを思うときに、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えよと言われる御言葉が、私たちこの小さな群れを通しても神様成就していることを思うときに、どうぞ私たちを力づけてくださり、神様この一週間私たちを立ち上がらせてくださるように、その行くところが近くであっても、あるいは遠くであったとしても、どうぞ主のご栄光を表す器として、世の光、地の塩として私たちを用いてくださることを祈ります。そのために私たちの肉の力や生まれつきの力、やる気や、また神様本気では全然足りません。イエス様、私たち今ここにあって神様礼拝を捧げつつ、主イエスキリストの御霊による神様の力を受けて、神様立ち上がりとうございます。弱い私たち、あなたの子をどうぞ力づけてください。感謝し、イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アメン。おはようございます。今日は父の日だということで、青年会の皆さんがプレゼントをこうして配ってくださいました。青年の皆さんが配るプレゼントをわざわざ私の娘に手渡し、渡しておいでよみたいなことをやってくださった、そのご配慮に心より感謝を申し上げます。今日のメッセージは、これからがある行きなさいという題のもとでメッセージを取り継いでまいります。今日のメッセージは、一節一節の学びというよりも、もう教育というよりは説教です。ただ主がこの先週を通して示してくださったことを語っていけたらと願っています。今日の御言葉を通して本当にこうずっと思い巡らしていたことがあって、それは主が私たちと共にいてくださるということです。8章のこの箇所からは、およそあんまり普段は語られないことだと思います。だけども主がこの会員の女とずっと最後まで、その危機が亡くなるまで、彼女を石打ちにしようと思っている人が一人もいなくなるまで待っていてくださった主であられることを、一つずっと先週は思い巡らしていました。ですから一つのことを今朝は心に留めておきたいと思います。真ん中にいた女と共にイエスだけが残されたという御言葉がここに書かれています。イエス様は残っていてくださるお方であります。あなたのことを待っていてくださる方であり、あなたからすべての危険や、また罠や、またあなたを責めるどんな武器も役に立たなくなるまで主は共にいて待っていてくださる方であります。よく考えたら、イエス様が途中で立ち上がるチャンスなんて そのタイミングはいくらでもありました。最初の最初、女性が連れてこられた時にもうすでに朝早くからパリサイ人め、そんなふうに言って立ち上がることもできましたし、石を彼らが投げるのをためらっている時に、じゃああとは任せるから好きにすればいいと立ち上がることもできた主であられました。でも主はこの女性が一人残るまでずっと座って待っていてくださった主であられます。石を絶対に投げられてはならないと彼女のそばに待っていてくださった主であられます。主は恵み深いお方です。憐れみ深いお方です。これを聞きながら私たちは、私にとって恵み深いんだなと思うかもしれませんが、あなたが責めているその方に対しても主は恵み深いお方であります。あなたが攻撃しようと思っているその方に対しても主は共に座られ恵み深いお方であります。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえと私たちは祈ります。イエス様は恵み深いお方です。待っていてくださるお方です。この間ある記事を読んで、あるアメリカのスーパーマーケットで気分が悪くなったお客様がいてっていう記事でした。でそのお客さんが座り込んでしまったけれども、背もたれになるものが何もないそのところで、なんと店員さんがその方の背中にそっと寄り添って座り、その方が回復するまでずっと一緒に座って待っていたという記事でした。不思議な、今も2023年になりますが、2023年にその記事を読むととっても不思議な記事です。なぜなら私たちの忍耐は非常に短いからです。何もかもがすぐに教えてもらい、すぐに聞かせてもらい、すぐに調べて答えが出て、すぐに手に入って、すぐに変えて、昔は何かを注文して買うってなったら1週間は待ったはずです。でも今だったら次の日や、あるいは 2,3 日後にはすぐに手元につくことが私たちも当たり前になっていて、何もかもがすぐに手に入る時代になっていますけれど、誰かのためにその人が回復するまでずっと座り続けるなんていうことを、私たちは記事を読むときにとっても不思議に思います。こういう人が世の中にはいるのかと思わされながら読んだことでした。それを見ながら私思い出したんですね。私が体調を大きく崩した時があって、それはちょうどゴスペルのツアーの伝道に出た時でした。で、体調崩して倒れましたので、病院に連れて行っていただいたんですが、一緒に行動していたアメリカの黒人の方が私と一緒についてきてくださった。で、看護師の経験がある方でいらっしゃいましたけれども、でも日本語のことなんか何にもわからないし、日本の病院のことも何にもわからない、ただ私と一緒についてきてくださり、他のメンバーはみんなコンサートがあって、ですけれどもその方は自分はコンサートに出なくていい、スポットライトも浴びなくていい、私と一緒に病院に来て、そして診断を受けて、そして釈放されるまでですね、ずっと一緒にいてくださいました。解放されるまでずっと一緒にいてくださった。編み物をずっとやってました。ずっと編み物持って、おばちゃんだった、あ、でも編み物ずっとやってで待ってたわけです。私はもう帰っていいよって言いましたけど、日本語どうせわからないでしょうしって言いましたら、そしたら、いや最後までいますって言って一緒にいてくださった。時間ってとっても大切で、私たちが自由になる唯一のものだったりしますけれども、その方は時間を捧げてくださって、そのスーパーの店員も時間を捧げてくださって、私たちイエス様のことを思います。イ イエス様は時間をいっぱいに使ってこの女性と一緒に過ごしてくださいました。もう次があるからと言わずにじっと一緒にいてくださったことであります。それと同じようにイエス様は今日も皆さんと一緒にいてくださいます。神は霊ですから、このイエス様があなたと共にいてくださいます。目には見えなくても、肌で感じられなくても、あるいは霊で感じられなくても、頭で理解できなくても、数値で測ることができなくても、主イエス様は、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言ってくださり、私はあなた方を捨てて孤児とはしないと言ってくださるお方です。もしあなたが本当に親のいない方であられたり、親の愛の半分しか受けられないような状態にあられる方であったとしても、イエス様があなたと一緒にいてくださいます。時間は問わずずっと一緒にいてくださいます。もしあなたに人との別れがあってとっても悲しい思いをしておられたり、あるいは人から捨てられて自分の一部が削り取られたような痛みを覚えていたとしても、でもイエス様はあなたと共にいてくださいます。見捨ててはおられませんし、絶対に見捨てることはなさいません。時間ももったいないとは言われない方であります。クリスチャン、どうか今日のこのメッセージの最初を覚えながら、どうか心に留めていてほしいと思います。今日から始まる1週間、イエス様あなたと絶対に離れず捨てず一緒にいてくださいます。先日息子の授業参観に行ってきましたけど、息子には行くとは告げていませんでした。でそんなに嫌がってないから心配しないでください。何ですかその心配そうな顔は。どんな親子関係だと思ってるんですか。そんなに嫌がってないです。大丈夫です、まだ大丈夫です。で授業の様子を伺ってきましたけど、角部屋で狭かったので廊下の隅っこで私見てましたけど、息子の刈り上げを見ながらですね、授業の様子を伺って、あ、手を挙げてるなとか思うわけです。手を挙げてるな、偉いな、でもなんで左手を挙げてるんだろうって思うんですが、そんな風に見ながら、自由に集まりなさいって言うと、あの 男の子たちがみんな息子たちと共に集まって、あ、仲良くしてるんだなと思いながら楽しく見させていただきました。息子の方はというと、あの父親が来たのには全く気づいてないわけです。で私はそれ見ながら思うんですよね。こんなに誇りに思ってるのに、こんなに授業を楽しんで見てるのに、息子は何にも知らないんだなと思いながら、自分の姿と重なったわけであります。あの見えないところから息子のことを見て誇りに思ってる私を思いながらですね、でもイエス様も私には見えないけれども、でも私のことを誇らしく思ってくださってるんだなっていうことを思いました。私私って言って、これはでも皆さんとの例えであります。皆さんが見てるとは思ってないでしょうけれども、イエス様は皆さんのことを見ておられます。責めるためですかって言ったら、聖書に何て書いてあるかって言ったら、隠れたところで見ておられるあなた方の父は、あなた方が自分でこんなすごいことをやったってトランペットを鳴らさなくったって、あなたのことを見ておられるって聖書に書いてあるわけです。あなた方のしておられる良いことを誇りに思っていてくださる主であります。礼拝のための備えを、教会学校のための準備をした人たちいますか。主はその備えがどれだけ大変だったかもご存知でいらっしゃいますし、また先週あなたが神の栄光のために、あるいは誰かへの愛のために何かを我慢したということがあったり、あるいは人知れず誰かを助けたことがあるっていう方きっといらっしゃると思います。でも誰も知らなくったって、誰も気づいてなくったって、主はそのことに気づいておられます。 私の息子は家に帰ってきて初めてお父さん来てたんだよということを知らされて、お父さんが見てたんだよなんてことを言うわけです。私たちが御国に着くとき、家に帰って主は私たちによくやったと言ってくださるお方であります。その時に私たちはやっと分かります。ああ、本当に主は牧師が講談で言ってた通り私たちと一緒にいてくれたんだと。そしてこんな私たちであったけれども主は誇らしく思っていてくださったのかと、そういうふうに思われる日が来ると思います。皆さん、主は今もそして今週もあなたと一緒で、全てのあなたを裁くさまざまな攻撃がなくなるまで主はあなたと一緒にいてくださるお方であります。さあ、どんどん進んでいきます。今日の聖書の箇所はイエス様を捕らえようとする人たちとイエス様とのやり取りでした。イエス様を捕らえようとする人たちはイエス様の働きを台無しにしようと、そして言いがかりをつけようとしてあらゆる努力をするタイプの人たちでした。イエス様が働きをやめれば、イエス様が働きをなくせば、私たちキリストを信じる者の救いはなくなる。それで一生懸命その背後にあるさまざまな諸霊どもが彼らに働きかけて、イエス様の働きを、この交渉外と言われる3年間の働きを台無しにしようと繰り返し攻撃をし続けたことであります。この時用いられたのは律法学者とパリサイ人たちでした。彼らは悪い噂の立っていた一人の女性の後をつけたんだと思います。そしてその女性が姦淫を犯す、その姦淫の現場でその女性だけを捕らえて男性を逃がすということをしました。そして恥と、そしてしまった後悔といっぱいで満ち溢れているその彼女を朝まるで動物か何かのようにして捕まえて、そして引っ張り、人々の前に神殿にまで連れてきて、その庭のその人々の真ん中に立たせ、そして彼女の恥と彼女の罪を公にします。ツイッターで流し、そして芸能ニュースで取り上げさせ、人々から軽蔑させ、人々の話題になるようにします。言ったことはこうです。先生、この女は姦淫の現場で捕らえられました。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように私たちに命じています。あなたは何と言われますかとイエス様のもとに連れてくるのであります。確かに旧約聖書レビ記の20章やそれから申命記の22章の23、24だと思います。22、23、24だと思いますが、23節、24節だと思います。22章は間違いないです。20章、22章には姦淫の罪を死罪に当たるということが書かれています。でもこの律法学者やパリサイ人たちは律法を盾にしてこの女性を連れてきますが、その本心は律法を愛する愛からこの女性を連れてきたわけではありませんでした。彼らが連れてきたのはキリストを憎む憎しみからイエス様の前にこの女性を連れてきたことであります。彼女が姦淫を犯したその罪も、そして彼女の人生も、そして彼女が名誉を失うことも、彼女がこれから命を失うことも、彼らにとっては別になんてことのないことで、キリストを追い出すため、その政治のためであれば利用するための材料に過ぎなかったわけであります。もしイエス様が、イエス様あなたは何と言われますかと問われた答えに、 いや石打ちなんかするなと、モーセの律法など気にするなと、モーセの律法はとりあえずここは脇に置いておいて彼女を解放せよと言えば、その後律法学者パリサイ人がやったことは、その直後にサンヘドリンを開かせ、そして72人議会でユダヤ人議会でイエス様の話を議題に載せたことであります。そのリーダー、ユダヤ人リーダーたちの前で、このイエスという男はラビとして活動しているけれども、先生と言われているけれども、その資格はないと言います。なぜならモーセの律法、イスラエルの律法を軽んじた教師だからだと言ったことであります。でイエス様、どうあなたは言われますかと言って、反対に彼女を石打ちにせよと言えば、それもまた問題になりました。当時イスラエルは実効支配されていました。植民地のようにイスラエルはローマ帝国という帝国の一部にされていたことであります。でローマ帝国という帝国は植民地もいろんなところを植民地支配しましたけど、植民地には割と寛大な政策を取ることで有名でした。宗教は自由です。ですからイスラエルももちろん神殿で礼拝を下げることはできましたし、神様を礼拝し信じることができたわけです。またイスラエルに至っては自分たちの王様まで立てることを許していました。ヘロデ王がいましたでしょ、自分たちの王様も許していたわけであります。しかしローマ帝国がその支配していた土地で絶対に許さなかったのは、ローマ法以外の法律がその土地を治めることは許さなかった、その法で治める国家だったからです。ですからローマ帝国の一部になるためにはローマ法がそこで行われていなければならなかったわけです。ですからローマ法の裁判によらない死刑というのは、勝手な死刑は許されなかった。これでいろんなところつながりますか。皆さん、イエス様がユダヤ人サンヘドリン議会で石打ちにされずに死刑にせよと言われたけども、彼らがわざわざポンテオピラトのもとに連れて行ったのは十字架にかけるためでありましたけど、しかしそれはすべてこのローマ法を守るためであったわけであります。ですからもしイエス様が石打ちにしろ、この女は石打ちにしろって言ったら、その次みんなで立ち上がってやったことはイエス様をポンテオピラトのもとに連れて行ったところです。連れて行ったところです。支配地において勝手な死刑を執行した人物として捕らえられ、訴えられたことでありました。さああなたはどう言われますかと、あなたは何と言われますかと彼らがイエス様に向かって問うたときに、彼らはイスラエル法を取るかローマ法を取るか、どっちを取るのかと聞いてるわけです。そして皆さん、どっちを取ってもイエス様には先がないという、そうした二択だったわけです。あなたは何と言われますか。この答えさえ引き出せばイエス様の交渉外は終わりです。そしてそれが聞きたいがために、先ほどの女性は道具として、一つの材料として、イエスを告発する理由を得るためだけに、その材料として罠にかけられて捕らえられた動物のような、鳥のような存在だったわけであります。ちなみにイエス様のお答えは、モーセ律法です。モーセ律法を取られました。石を投げよって言いました。聖なる律法ですか。ご自身がモーセに与えられた聖なる律法ですから、イエス様はモーセ律法当然ですけど取ります。どちらでもないなんてことは言いません。はっきりとおっしゃいます。モーセ律法で石を投げなさいって言います。でも彼らにこう告げられた。イエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。 彼らはそれを聞くと年長者たちから始まり、一人また一人と去っていった。イエス様がこの時、彼らが去っていく間ずっと地面を向いて何かを書いておられたと聖書に書かれています。何が書かれていたかは皆さん、御国に着くまでは絶対に分かりません。絶対に分からない。ある人たちはその去っていく人たちの顔を見ないようにしてくださったんだっていう人もいます。そういう説教を聞いたこともあります。ある神学者はこの箇所から何を書いたかは絶対に分からないけど、何を書けたかは分かるという話をしたことがあります。何を書くことができたか、それは石を抱えた一人一人の男性たちの犯してきた罪だと言ったことがあります。あなた方の中で罪のない者がまず石を取り彼女に投げようと言ったときに、イエス様は下を向いて何かを書かれましたが、もし私たちがこの石打ちの現場でその石を持った男性として、あるいは石をこれから取りに行こうとしている男性としてその場にいたのであれば、皆さん、イエス様の指先にもし私たちがかつて犯してきた罪を書いておられたとすれば、私たちの名前ももし知っていて、まあ、知らないわけがないです。星の一つ一つに名前を付けられるお方ですから、私たちの名と顔と、そしてそのしてきたことのすべてをご存知の主が指で何かを書いておられたとすれば、誰がこの人に石を投げることができたでしょうか。彼らは、イエス様は立ち上がって大声出したり怒鳴ったりされてないんです。ただ座って一言指で何かを書きながら彼らに一言言っただけなんです。だけど彼らはイエス様のその聖なる臨在に気づかされる。この女性だけでなくて、自分も一人の罪人で、自分も本当は救いを必要とする人間なんだということに、彼らは聖なる存在に触れて初めて気づくんです。私たちは上から何かものを言えば、あんたが悪いんだとかね、あんた悪い人だなんてことを言えばそのうち罪に気づくだろうなんて思ってるかもしれませんが、いえ、そうじゃないんです皆さん。あるいは私たちはこういうふうに感動的な話をすれば、こういう音楽が流れれば人は罪に気づくだろうなんて思うかもしれません。皆さん、そうじゃないんです。人が罪に気づくときっていうのは聖なる神の前に立つときです。自分が本当に人を責めて、人をバカにして、人を攻撃して、人のせいにして生きてきたけれども、そして私が被害者だとずっと思ってきたけども、でも悪いのはこの私だと気づくのは聖なる神様の臨在の前に立って初めてです。説得するようなことじゃない、感じることです。彼らはみんな自分自身を正しいとする態度が、それが罪であることに気づき、そして一人また一人と去っていったことでありました。今日のメッセージの主題じゃないんですが、でも私たちはどうだろうかで進めていけたらと思います。あなたが被害を被ったことがあるのは、きっとそれは本当なんだと思いますけれど、傷つけられたのも分かります。悲しい気持ちなのも分かりますし、けれどあなたに罪はないかと問われたら、またあなたに石を投げる資格があるのかと問われたら、聖なる主の前で私たちは、私も救いを必要とする一人の人間だと思わざるを得ません。私も自分自身を壊してきた罪人の一人で、そしてそれをどうすることもできなかった惨めな罪人の一人に過ぎなかったと言わざるを得ないわけであります。皆さん、罪の本質は惨めさです。罪って本当に人を惨めにします。それは 人を傷つけ自分を傷つけっていう痛みや神に逆らうという法を破るとかっていうことだけでなくて、そんな私を何ともできない救えないという惨めさです。でもイエス様は最後にしましょうか。イエス様は私たちを救ってくださいました。イエス様は私たちを救ってくださいました。さて、この政治的な道具に利用され、このタイミングでということで公に恥をかかされた女性がここにいます。パリサイ人に捕まり、人々の輪というカゴの中に捕らえられ、逃げ出すことができない、人々の目にさらされるこの女性がいるわけであります。まるで鳥のようです。捕まった鳥のようです。旧約聖書に鳥を使った儀式が登場します。ご存知かどうか分かりませんが、その箇所とこのヨハネの8章は本当にぴったりと当てはまることです。その旧約聖書に書かれている儀式っていうのは、誰かがサラートと呼ばれる呪いの皮膚病にかかって、そして隔離されることが前提として書かれているわけです。サラートっていう呪いの皮膚病があって、神に呪われたものと呼ばれるような皮膚病がありまして、それにかかると、それにかかった人たちは一定期間というよりも治るまで、そして治ったことが公に証拠が示されるまで隔離されることになっていました。で、治ったら、治ることもありましたので、治ったら回復したという証拠を祭司のところまで行って、それをもらってこなくてはならなかったわけです。で、それはもうだから公式な書類ですよね。公的な書類を祭司からもらってこなければいけなかった。でも当時は書類は出しませんでした。何を公にやったかっていうと、儀式をしました。人々の前でこの人はきちんと回復したという証拠で公に儀式を成した、儀式をしたわけです。どんな儀式だったかというと、これ不思議な儀式です。2羽小鳥を用意して、そして1匹を切って殺し、水の上でその血を流します。そして祭司がもう1匹の鳥をその血と水に生きたままつけ、まるでバプテスマのように水をくぐらせてつけたら、そしたらその後その濡れた小鳥を、この人は清いという宣言とともに解き放ちます。鳥は当然ですが解放されて自由になり、空高く飛んで行きます。祭司の手の中に捕まって、自由に行きたいところに行けない鳥がいる。で、それを旧約聖書ではサラートにかかって隔離され、行きたいところに行けない人と重ねるわけです。そしてヨハネの8章では、人々の輪の中に捕まって、そして自由になれないこの女性のことを重ねていくことができます。その鳥は、もう一匹の鳥が死ぬことで、その血につけられれば、ノエと話され、自由にされる。そしてその鳥にはこれからがあるからと言って、この人は清いと言って解き放たれるわけです。サラートの人はそれを見て、そしてそれを公に宣言されて、あの鳥が私ですとぴったりと重ね合わせて隔離から解放されて、これからの自由な生活に向けて歩き始めるわけです。そしてそれが許される。そしてこのヨハネの8章で、この永遠の大祭司は会員の罪で捕まったこの女性に、これからは罪を犯してはいけないと言います。これからはもうその罪はやめろと言います。なぜならこの女性には石打ちで終わる人生ではなくて、これからがあるからです。これからの生活があるから、これからは清く真っ当に生きろと声をおかけになるわけです。これからがある。 行きなさい、生きて行きなさいと言われる。これから人生の新しいステージがあるから、これからの新しいフェーズが始まるから、この女性をこれからに向けて生きていきなさいと声をかけられるわけです。この女性の罪の清算は終わっていません。石打ちにされてませんから。でもイエス様はこの人をまるでちょうどレストランでレジまで行ったらお財布を忘れてきたような人とよく似ています。イエス様がそのレジのところにいるあなたに声をかける。後で私が払っておくからと言って返してくださるようなものです。行きなさいと。後で私が払っておくからです。この女性が払うべきは死刑でした。イエス様はこの後あなたの死刑を受けておくからとこの女性を解放されます。イエス様はこの女性の罪の結果を背負って身代わりに十字架にかかってくださったからです。イエス様はこのイエス様のことを信じて立ち上がって歩いていく。これ信頼関係です。信仰関係と言ってもいいかもしれない。イエス様とのこの信仰の関係ができた彼女には時間を超えて場所を超えて十字架にかかったイエス様の血が彼女につくことになります。まず2羽の小鳥を用意します。そして1匹を切って殺し、その血を器に入れ、祭司がそのもう1匹の鳥をその血と水につけ、バプテスマのようにして洗礼式のようにしてつけたら、この人は清いと宣言して、その宣言とともにその鳥は解き放たれます。解放され自由にされます。イエスは言われた。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。これと同じように、あなたも私もかつて神を信じてこなかった罪があります。人や親を傷つけたこともあれば、さまざまな私たちの弱さにおいて罪の清算をしなければならなかった私たちです。でもイエス様は私たちのその罪の清算をレジで払えない、払いたくないと言って戸惑う私たちに行きなさいと声をかけてくださる方であります。十字架で清算しておくからと。そしてイエス様を信じるあなたにも私にもイエス様の血がついたことであります。永遠の大祭司は言います。宣言します。何と宣言するんですか。この人は清いです。私はとても信じられないと思います。私はそんな自信がないことがあります。でも主は毎週私たちの教会で講談を通し恵みの福音を述べたいつつ、私たちにふさわしくないものを私たちが受けているという恵みをこうして宣言してくださる。その今日の朝の恵みの宣言とは一体何かといったら、あなたは清いです。本当かなと思います。私がですかと私は問わなくてはなりません。でも主は一方的な恵みを持って、私が十字架にかかってあなたを血につけたからあなたは清いと宣言してくださるのであります。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。私もあなたを裁きに下さない。行きなさいと声をかけてくださるのであります。あなたにはこれからがあるし、今週のまた新しい1週間がある。行きなさいと声をかけてくださるのであります。皆さん、石打ちで言うんだったら、あの石を持つ集まりの中で、あるいは石をこれから調達しようと考えている男たちの中で、彼女を石打ちにすることができたのはイエス様お一人だけでした。罪がないお方はあの方しかいなかったからです。そしてモーセの律法にあってそれをしてよかったはずのお方です。けれどこの方はご自分に与えられたその天においても地においても一切の権威が与えられているという権威を用いて、人の子には罪を許す権威があるとおっしゃって、その罪をお許しになったのであります。主はそれがすることができるお方であり、それをしてよいお方です。このイエス様は石を取らずに彼女を見つめ、憐れみを、そして許しをお与えになったのであります。おっしゃったことは、この人は清いです、行きなさいです、自由だと、これからがあると、これからは罪はやめなさいと、これからがあるから生きて行きなさいと、 そう言って優しく解放してくださった主イエス・キリストであります。そしてこのお方はあなたにも全く同じことをしてくださいます。かつてどんな罪があなたにあったとしても主はあなたをその権威を持ってお許しになるお方であります。あなたは自由ですかと言ったら行きなさい、これからあなたは自由だと言ってくださる。私も清いですかと言ったらあなたは清いと宣言してくださるお方であります。今日信じることです。罪の許しを信じ、血潮の清めを信じることです。今日信じることです。あなたにつけられた水のあなたがくぐったその水のあなたが入ったその水の力を信じることであります。洗礼ってただの儀式ですか、洗礼ってただの象徴ですかって言ったら、そこには霊的な働きがあって主はあなたを水の中をくぐるように召していてくださって水の中をくぐらせてくださった。そこにはキリストの十字架の血潮と水があって、そこから出てきた私たちに、あるいはその水をくぐって出てきた私たちに、主はこの者は清い、この者はクリスチャンだ、この者はイエス様を信じた者だと宣言してくださる方なのであります。それ以外に私たちを、それ以外に私たちを清くするものってありますか。あなたの努力ですか、あなたのものの考え方ですか、あなたの立派さですか、あなたの服装ですか、あなたのこれまでの人生ですか、あなたの血縁ですか、あなたの家族ですか、あなたのお父さんですか、あなたのお母さんですか。いいえ、私たちを清めるものは主イエスの血潮、これだけであります。このイエス様があなたのことを清めて、そして主イエスはあなたを救い、主イエスはあなたの味方であられます。神が、主があなたの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうか。最後まで付き添い、時間をかけてあなたと一緒におられ、あなたのそばにずっといてくださる主イエス・キリストです。あなたが自分は、私は天涯孤独だと嘆く時があったとしても、あなたが自分は一人ぼっちだとしくしくと泣いた時があったとしても、あるいはあなたがキリスト教会はこれからとっても大変だと慌てふためいても、主はこの地の果ての創造者、主の主、王の王、羊の大牧者、主イエス・キリストは最後までキリスト教会をあなたと共におられるのであります。そしてこの主イエスはあなたを、私たちを、キリスト教会をその権威を持って許し、主イエス様はあなたのために流された血潮を持ってあなたのことを清めてくださいます。この血と水につけられたクリスチャンたちを主イエス様は言われるのであります。一幕教会は清いと、キリスト教会は清いと、この人は清いと、そして清いこの人にはこれからがあるぞと、清く生きていきなさいと、清いこの人にはこれからがあるぞと、主の栄光を表すために生きることはキリスト、死ぬこともまた益だと言いながら生きていきなさいと。兄弟姉妹、兄弟姉妹、なんで止まるんだ、なぜ止まるんだ。神が行けと言っておられるのに、どうして止まろうなんて思うんだ。なんで人の言葉で、小さな人の心ない言葉で、あなたはやめたり止めたりしなきゃいけないんだ。そう思うことであります。主はおっしゃっておられる。行きなさい。これからがあるって。私たちにはこれからやることがあるのに、私たちにはやる、私にやることがあるのに、私にはクリスチャンを励ますっていう仕事があるのに、どうして止めなきゃいけないんだ。どうしてやめなきゃいけないんだ。私は聖書を教えなきゃいけないのに、どうして止めなきゃいけないんだ。どうしてやめなきゃいけないんだ。私は説教しなきゃいけないのに、どうして止めなきゃいけないんだ。やめなきゃいけないんだ。私は祈りがあるのに、訪問があるのに、伝道があるのに、イエス様のことを伝えて、そしてこのクリスチャン人生を楽しまなければいけないのに、大喜びして生きていかなきゃいけないのに、どうして途中でやめなきゃいけないんだ。あなたはそう思うことであります。主が私たちに与えてくださったものを心から喜び、そして最高の礼拝を捧げて、ユダヤ人たちに妬みを起こさせ、 この地上で神の栄光を表し、そして教育し、人を教育し、人を癒し、家族のもとに返し、退院させ、子供を育て、この世界に光をもたらし、美しい絵を描き、美しい音楽を奏で、神の栄光を表しながら生きていくことになっている。それが私のこれからなのに、どうして途中でやめなきゃいけないんだということです。兄弟姉妹、これからがあります。力強く歩んでいくことです。お祈りをいたします。天のお父様、この女性は名前が出てきませんし、この後の活動については一切触れられていませんが、しかし主イエスの十字架の後復活とともに弟子たちの輪の中に入り、キリストの弟子として生涯を捧げ生きていったことは明らかだと思います。そのことを思うときに、神様、私たちもその一人であります。彼女が父のもとへが定まる前からキリストの弟子となって、そして人生の後半をクリスチャンとして生きることが定まっていた、その人生を、それが始まる前に石打ちで終わらせようとした一切の敵たちの働きをあなたは退けてくださいました。私たち今日告白をいたします。私たちにもこれからがあり、これからクリスチャンとして生きてまいります。それを途中で止めさせたり、あるいは途中でやめさせたりしようとする一切の悪しき者の働きから私たちをお守りくださり、主よ、私たちと共にいてください。どんな自分の人生を途中で終わらせようとか、クリスチャンとしての働きを始めるのをやめさせようとする一切の働きから、神様、私たちを守るために共にいてくださるイエス様、あなたを信じます。主よ、私たちの背もたれとなってください。時々私たちは自分で自分を支えられないぐらい弱くなります。でもあなたは一緒に座っていてくださり、私たちと共にいてくださる主であることを信じます。イエス様、感謝してあなたに栄光を返し賛美しつつ、主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アメン。